アンチフラジルリーダーシップ、危機を成長の原動力に変える組織運営の原則。アンチフラジルリーダーシップとは、ミスのない完璧な組織を作ることではなく、小さな衝撃や失敗を通じてより強くなる組織能力を設計するアプローチです。革新は小さな実験、過度な最適化への警戒、現場の判断権、選択的な挑戦をバランスよく運用することです。アンチフラジルとは、衝撃に耐える水準を超えて、不確実性と変動性を通じて、以前よりも良くなる性質を意味します。失敗を完全に取り除こうとする組織は、短期的には効率的でありえますが、予想外の変化には、より脆弱になる可能性があります。アンチフラジルな組織は、小さな失敗を学習コストとして管理し、大きな失敗に広がる前に素早くフィードバックを得ます。過度な最適化よりも適切な余剰資源、大会経路、現場の権限が危機対応力を高めます。リーダーは安全な運用と大胆な実験を同時に設計すべきであり、無謀な冒険と意味のある選択的な挑戦を区別しなければなりません。一目でわかる定義。アンチフラジャイルリーダーシップとは、組織が危機、失敗、変動性、不確実性を単に耐えるだけで終わらせず、それらを学習と改善の材料へと変えられるよう支援するリーダーシップです。経済学者、ネスイン・ニコラス。定義が提示したアンティフラ・アライジーの概念は、壊れやすい状態を意味するフレジールの反対側にありますが、単なる強さやレジリエンスとも異なります。核心となる問いは次の通りです。この組織は物事が予想通りに進むときだけうまく機能するのか？小さな失敗を通じてより大きな失敗を予防しているのか？現場の判断は危機の中で実際に生きて機能しているのか？効率のために取り除いた余白のせいで変化への対応力が弱まっていないか？アンチフラジャイルリーダーシップは、絶対に倒れない組織を目標にしません。代わりに、倒れた時によりよく学び、次はより高く食べる組織を設計します。脆弱性、堅牢性、レジリエンス、アンチフラジャイルの違い組織を理解する時によく混同される概念が、脆弱性、堅牢性、レジリエンス、アンチフラジャイルです。4つの概念はいずれも危機と衝撃を扱いますが、結果が異なります。区分衝撃を受けたとき、組織での例、革新的な限界、または利点、脆弱性、レジュー、悪化する、特定の担当者1人にだけ業務知識が集中しているチーム平常時は効率的だが、例外的な状況に弱い、堅牢ステイウルース、耐える。バックアップシステムと標準手順がよく整備された組織、損傷は減らせるが、必ずしも成長につながるわけではない。レジリエンス、リズリエンス元の状態に戻る。障害後、素早かに通常運用へ復帰するチーム、復旧には強いが、構造的改善がない場合がある。アンチフラジャイル、アンティプレイジーより良くなる。小さな実験と事後学習によってプロセスが継続的に改善される組織。失敗を学習へ転換する設計が必要だ。つまり、アンチフラジャイルは問題がなかった、ではなく、問題を通じてシステムが良くなった、に近いものです。なぜ完全に安定した組織が、かえって脆弱になり得るのか。多くの組織はミスを減らすために、マニュアル、承認手続き、業務の標準化、成果指標を強化します。こうした仕組みは必要です。しかし、すべてを隙間なく統制しようとするやり方は、次のような副作用を生むことがあります。例外的な状況に対する筋力が弱くなる。常に決められた手順だけに従えば良い組織は、手順の外にある問題に直面したとき、判断力が低下する可能性があります。顧客の要求が突然変わったり、主要人材が抜けたり、市場条件が変わったりしたとき、正解が書かれた文書がなければ止まってしまう組織になります。2.小さな失敗が隠され、大きな失敗へと膨らむ失敗を罰する文化では、 構成員は問題を早期に表に出しません。表面的には安定して見えても内部には解決されていないリスクが蓄積されます。小さなひび割れを言えない組織はある日大きなひび割れに直面します。 3. 効率だけを追求すると余裕が消える。人員、スケジュール、予算、意思決定経路を極端に最適化すると短期的な生産性は高まることがあります。しかし余裕のないシステムには予期せぬことが起きたときに吸収する空間がありません。組織の余白は無駄ではなく変化対応のための干渉装置になり得ます。アンチフラジャイルリーダーシップの4つの運用原則。1、失敗を避けるより小さく失敗する機会を設計する。アンチフラジャイルな組織は失敗を無条件に奨励するわけではありません。重要なのは失敗の大きさと学習の速度です。小さく失敗する組織は次の条件を備えています。実験範囲が限定されており組織全体を危険にさらさない。失敗したときに何を学ぶのかを事前に定める。実験化を迅速に、責任追及よりも原因分析と再設計に集中する。例えば新製品を全面リリースする前に限定された顧客層で先にテストしたり、新しい業務方式を一つのチームだけで短期間化したりする方法があります。目標は失敗を美化することではなく、より大きな損失を防ぐ早期学習を得ることです。 2. 過度な最適化より戦略的な余白を置く。最適化は必要ですが、すべての資源を 100% 稼働させる組織は衝撃を吸収しにくくなります。アンチフラジャイルなリーダーは効率と余白を合わせて管理します。戦略的な余白の例は次の通りです。中核業務に対する代替担当者を指定する。スケジュールに予備時間を置く。重要な意思決定に代替案を一つだけにしない。文書化と口頭でのノウハウ共有を並行する。業務量が急増したとき優先順位を調整する権限を現場に与える。余白は無計画とは異なります。余白とは変化が生じたときに組織が止まらないようにする設計された干渉空間です。 3. 現場構成員の判断権を育てる。不確実な状況を最初に感知する人は多くの場合現場にいる構成員です。顧客と直接接する社員、製品を運用するエンジニア、現場で苦情を聞く担当者は問題の兆候をリーダーより先に見ます。しかしリーダーがすべての答えを下すと構成員は自ら判断する能力を失います。短期的には素早い指示のように見えますが、長期的には危機対応力を弱めます。現場の判断権を育てるには次のことが必要です。決定可能な範囲と禁止ラインを明確にする。ミスをしたとき即座に処罰するよりも判断過程と根拠を一緒に検討する。構成員が問題を提起したとき防衛的に反応しない。リーダーが答えを出す前に、あなたならどうしますかと尋ねる。権限移譲は放任ではありません。良い権限移譲とは目的、基準、限界、フィードバック構造が共にある状態です。 4. リーダーが選択的な挑戦を自ら示す。リーダーが常に安全な選択だけをしながら構成員に挑戦を求めると組織は矛盾を察知します。アンチフラジャイルリーダーシップはリーダー自身のポートフォリオにも適用されます。実務的には次のようなバランスが有用です。大部分の資源は検証済みの中核業務と安定的運用に置く。一部の資源は失敗の可能性はあるが成功すれば意味のある学習や成果がある実験に置く。失敗しても組織を致命的に揺るがさない程度に実験規模を制限する。中途半端で期待効果が低い挑戦は減らす。革新は無謀さではなく非対称性です。失うものは制限し、学ぶものと得るものは大きくする選択が 良い挑戦です。アンチフラジャイルな組織を作る実践ツール、小さな実験チェックリスト、質問確認する内容、何を検証しようとしているのか、仮説は明確か、失敗しても耐えられるか、損失限度と中止基準があるか、誰が判断するのか、現場担当者の決定権が定められているか、いつ学習するのか、振り返りの時点と記録方式があるか、何を変えるのか、実験後、プロセス、製品、役割のうち何を修正するか決めているか、振り返り質問の例、失敗後の振り返りは、責任者を探す手続きではなく、学習を構造化する手続きでなければなりません。どのシグナルをもっと早く見ることができたか、どの過程が間違っていたか、意思決定当時どの情報が不足していたか、同じ状況が再び来たら何を違うようにするか、個人のミスとシステムの隙間をどのように区別するか、今回の経験を文書、教育、ツール、権限構造のうちどこに反映するか、リーダーの言葉を変える脆弱な分、アンチフラジャイな分、なぜ失敗したのですか、何を学び、次は何を変えますか、今後こういうことがないようにしてください。こういうことが再び起きても、より早く感知するには何が必要ですか、指示したと折にだけしてください。基準の中でまず判断してみて、根拠を共有してください。問題を報告すると評価に不利です。問題を早く重くに出す行動を組織が保護します。言葉は文化のシグナルです。リーダーがどのような質問を繰り返すかによって、構成員は問題を隠すか、重くに出すかを決めます。アンチフラジャイルリーダーシップを妨げる、よくある誤解1。アンチフラジャイルとは、失敗をたくさんしろという意味だ違います。アンチフラジャイルとは、失敗の量を増やすことではなく、耐えられる失敗から迅速に学ぶことです。繰り返される同じ失敗は、学習ではなく管理の失敗である場合があります。誤解。マニュアルと標準化は悪い違います。マニュアルは基本品質を維持し、リスクを減らすために不可欠です。問題は、マニュアルが判断にとって変わるときに生じます。良い組織は、標準手順と現場判断を共に運用します。誤解3。権限異常とは、リーダーが手を引くことだ違います。権限異常とは、目的と基準を共有した上で判断を任せることです。リーダーは方向性、資源、フィードバック、保護装置を提供しなければなりません。誤解。危機が来れば、組織は自動的に強くなる。違います。危機は組織を強くすることもありますが、壊すこともあります。危機が成長の原動力になるには、記録、振り返り、実験、構造改善が必要です。適用例、プロジェクトチームのアンチフラジャイルへの転換以下は、一般的なプロジェクトチームに適用できる転換例です。従来の方式、転換方式、期待効果、完璧な計画を策定してから、実行革新仮説を先に小さな単位で検証、初期エラーを早期に発見、担当者一人がすべてのノウハウを保有、無の文書化と、クロスラーニングを運用、人員空白に対する脆弱性の低下、失敗報告をためらう雰囲気、失敗の振り返りを定例化し、改善項目を追跡、問題の隠蔽を、現象リーダーがすべての例外を、基準内の例外処理は現場が決定、対応速度の向上、スケジュールの余裕なく運用、重要段位ごとにバッファを設定、突発変数を吸収。この転換の目標は、緩い組織を作ることではありません。むしろ、標準化すべきものは標準化し、判断が必要な領域は訓練し、実験が必要な領域は小さく検証することです。測定指標、組織はよりアンチフラジャイルになっているか、アンチフラジャイルは抽象的な概念のように見えますが、次の指標で変化を観察できます。問題が発生してから報告までにかかる時間が短くなっているか、同じ失敗が繰り返される比率が低くなっているか、振り返りの結果が実際のプロセスや製品の改善につながっているか、 中核業務の単一担当者への依存度が下がっているか、実験の成功率だけでなく学習の質を記録している、構成員がリーダーの許可なしに判断できる範囲が明確か、危機後単なる復旧ではなく運用方式の改善があったか、これらの指標は組織を評価するための統制装置というより学習システムが機能しているかを確認するシグナルとして見るのが良いでしょう。リーダーのための実行手順、最近3ヶ月間に繰り返された問題を一つ選ぶ。その問題が個人のミスなのか、システムの隙間なのかを区別する。次回、より早く感知できるシグナルを定める。小さな実験を一つ設計する。失敗しても耐えられる損失限度を定める。現場担当者に判断可能な範囲を明確に知らせる。実験後の振り返りを文書化する。学んだ内容をマニュアル、教育、ツール、権限構造のいずれかに反映する。この過程を繰り返せば、失敗は組織を消耗させる出来事ではなく、未来への対応力を育てるデータになります。結論、完全に安全な道だけを選ぶ組織は、短期的には安定して見えるかもしれません。しかし、不確実性が高まるほど重要なのは、ミスを完全に取り除く能力ではなく、小さな衝撃から素早く学び、より良い構造へと変える能力です。アンチフラジャイルリーダーシップは、無謀な冒険を進めません。守るべきものは守りつつ、未来のための小さなベッドを止めないバランスです。組織が危機を成長の原動力に変えるには、リーダーは失敗を隠させる人ではなく、失敗を学習可能な情報へと変える人にならなければなりません。